どうも、レターオのホスト、NBA は人です。ワールドカップが閉幕して、NBA 開幕まで時間がある中、デイムさんのトレード話で世間は盛り上がってますね。個人的には7月2日のトレードリクエストから何も話は進んでないと考えているので、あまり一喜一憂することなく、もう結果を待てばいいんじゃないかという見方です。リラード・ロスから立ち直った NBA は人なので、もう気持ちはポッドキャストを回していくために、いろいろな情報を日々チェックして深掘りする今日この頃です。まあ他にもですね、某リーグパスの値上げとかそういうような話もありますけど、まあ私はちょっと違う道を見つけたので、まあもういいかなというふうに考えている感じですね。今回からは前からお伝えしていた通り、NBA 全体の話題について触れていこうと思います。あとはデイムさんの最近のインタビューについても感想を話してみます。では、まずは皆さん大注目のこの話題から PPP についてです。皆さんご存知ですよね。PPP ことプレイヤーパーティシペーションポリシーです。ポイントパーポゼッションではございません。レギュラーシーズンでスター選手の出場頻度を上げるためにリーグが出したルールです。昨今ロードマネジメントとして NBA のチームがスター選手を不透明に休ませていたため、歯止めをかけるために作ったのが表向きの背景。実際は25-26シーズン以降の放映権に向けたスター選手の出場率を高めていくための布石のようです。何もかもお金だと思われる方も多いかと思いますが、リーグ全体の利益が上がれば選手たちにも恩恵がもたらされる仕組みが CBA にはあるので、まあ何とも言えないのが今回の PPP です。しかも PPP にはさらに何とも言えないからくりがあるのですが、それは話の落としどころにとっておきましょう。それでは今回の新ルールについて詳しく話していきましょう。実は選手を不透明な理由で休ませてはいけないルールは17-18シーズンから存在していました。プレイヤーレスティングポリシー、通称 PRP と言われていて、注目試合や全米放送の試合に健康体の選手を休ませてはいけないというルールです。違反すると最低10万ドルの罰金が課せられます。ただしだいぶガバガバルールだったようです。最近だとマーベリックスが現地4月7日のブルズ戦でカイリー・アービングを含めた主力5選手とドンチッチを1クォーター半ばで下げたことが原因で75万ドルの罰金処分を受けています。ルールを違反したとリーグが調査した理由は、プレーオフ出場の望みがあったにもかかわらずドラフト指名権を確保しようとしたことが原因です。過去にポルジンギスをニックスから獲得した時にトップ10のプロテクトの指名権をトレードしていたため、プレーオフやプレーインに進んでしまうとそれがニックスに渡ってしまう可能性があったんですね。まあ見え見えの休ませ方には発動するルールだけど、ベン・シモンズやブラッドリー・ビールのようなグレーな感じの欠場には発動しないものだった感じです。で、今回の新ルールはその辺が明確になって次の23-24レギュラーシーズンから適用されますよという話です。現地9月13日にリーグ側が正式に受理したので、来季からこのルールは始まります。このルールはスター選手にしか起用されません。スター選手の定義が気になるところですよね。スター選手は直近3シーズンでオール NBA かオールスターに選出された選手です。今回の規則に影響するチームは25チーム、49選手が該当します。この定義の面白い点は2つあります。1つはジャマール・マレーやアーロン・ゴードン、ミカル・ブリッジス、ブランドン・イングラム、ジェイレン・ブロンソンなどは適用されません。その代わりベン・シモンズやミドルトン、クリス・ポールには適用されます。ちなみにミネソタのスタメン4人にも適用されますし、ベテラン選手で意外に思う選手も結構該当します。もう一つ面白い点はシーズン中に該当する選手が増える可能性があることです。つまり来季のオールスターゲームに選出されればシーズン途中にスター選手として定義されるわけです。例えばアンファニー・サイモンズがオールスターに選出されたら、彼は PPP の監視下対象になります。逆に来季のオールスターゲーム以降この定義から外れる選手もいます。アンソニー・デイビス、ベン・シモンズ、ニコラ・ブチェビッチ、マイク・コンリーは次のオールスターゲームに選ばれなければスター選手ではなくなります。 さて、ルールの内容ですが、基本的な決まりは次の5つです。複数のスター選手を一度に欠場させてはいけない。ボストンで例えると、ジェイレン・ブラウンとジェイソン・テイタムは一緒に休ませられないということです。サンズで例えると、ブッカーとデュラント、ビールのうち毎試合1人しか休めなくなります。2つ目、全米放送、インシーズントーナメントでスター選手は必ず出場。注目度が高いと思われる試合にはみんな出ないといけないわけですね。3つ目、ホームロード戦のスター選手の欠場数を調整しないといけない。ESPN の記事では昨シーズンのウォリアーズを例に出して、現地12月5日のホーム戦でカリー、トンプソン、グリーンを出場させて、2日後のロード戦で全員休ませたことを具体例に出していました。ただ新ルールだとすでに最初の事項に違反しているし、公式の文面からも具体的な定義をされていないため、かなり不透明なルールです。4つ目、スター選手の長期の離脱を抑制しなくてはいけない。シーズン終盤や炭鉱を行うことを抑制する内容ですね。5つ目、健康体のスター選手は試合の場に来てファンに見えるようにしなくてはいけない。まあそのままですね。これが PPP のルールの基本です。特に重要なのは最初の2つです。複数のスター選手を休ませてはいけないこと、全米放送、インシーズントーナメントに必ずみんな出場しないといけないことですね。これに反するとリーグ側から即座に調査が入ります。あとは選手の欠場理由が球団と選手の代理人などの間で一致しない場合も即座に調査対象となるようです。ちなみにスター選手に定義される選手が2人以上在籍している球団は30チーム中19チームです。そのうち3人以上が在籍しているのは6チーム。最も多いチームはウォーリアーズとティンバーウルブスの4人です。肝心なところですが、ルールを破ると罰金が球団に課せられます。罰金は破った回数で段階的に上がっていきます。金額でいうと初めは10万ドルからスタートして、3回目以降は100万ドルずつ破った回数ごとに上乗せされていきます。つまり破れば破るほど払う金額は大きくなっていきます。ただルールが適用されないケースも存在します。明確な怪我や病気、その他の症状による複数の試合を欠場の場合は適用されない可能性があります。あとはバックトゥバック、まあ、つまり連戦で欠場するときにも条件付きで免除されます。その条件はシーズン開幕時に35歳以上の場合、他にはキャリア通算で3万4000分間以上の出場、もしくは1000試合以上の出場の場合も免除が適用されます。ただこれに該当する選手はたった8人です。その他にも過去に大怪我などで長期離脱をしていた選手にも適用される場合があるようですが、球団がリーグに正式に書面を送って認可される必要があるようです。その他にも選手の個人的な事情、特異な状況、特異な状況とは移動が制限されたとかそういうようなものだと思ってます。シーズン終盤で成績が決まった状況での体調管理、これらも免除に該当するようです。最後のシーズン終盤の規定についてはかなり不透明な気がしますし、昨シーズンのマーベリックスのことを考えると罰金を払っても選手を休ませるっていうチームは多くなると感じますね。この免除の規定には例外があって、バックトゥバックでも全米放送やインシーズントーナメントの場合は適用されません。細かく話すと長いので割愛しますが、押さえておかないといけないのは最初に説明した基本ルールは最優先事項になるということです。つまり1人免除を得た場合は他のスター選手にしわ寄せが来るということです。レイカーズで例えるとレブロンが免除された場合は必ずアンソニー・デイビスは出ないといけないというわけですね。このルールの興味深い点は選手個人ではなくて球団側に罰金が課せられるところです。選手が今回のルールに従わない場合は基本給の 91.6 分の1が毎試合ごとに減給されると公式書面に書かれていますが、罰金自体は球団に課せられます。つまりロードマネジメントと言われる選手を意図的に休ませる問題についてリーグは球団側に原因があると見ているように感じます。アスレチックのサム・ベシニーのポッドキャストでも言われてましたが、ロードマネジメントは選手ではなくて球団側の判断が大きいと言われていました。ESPN の記事には球団関係者の情報も載っていて、今回の新ルールは球団にとって厄介なものになると書かれています。 PPP に沿って動くと各チームの健康管理の方針と外れてしまう可能性があるからということです。例えば前の試合で2人のスター選手をフル出場させた場合、次の試合は絶対に休ませる ることを健康管理の決まりにしていたチームは、絶対に罰金になる状況がやってきます。さらに懸念される状況としては、昨シーズンまでロードマネジメントで軽減していた疲労が悪化して大怪我につながる可能性があるということです。これを避けるためにスター選手の平均出場時間が全体で少なくなる可能性も考えられますよね。見ようと思っていた試合にスター選手がいなくて間の抜けたような試合になるのは残念ですが、怪我で出れなくなってしまうのは一ファンとしては最悪の光景だなと思うので、もし懸念した事態が起こったなら残念で仕方がないです。はい、まあ基本的な PPP についてのお話はここまでです。まあここからちょっと私がいろいろ集めた情報を、まあ、フリートークで話すみたいな感じでいこうと思います。まず、まあ、今回のこのプレイヤーパーティシペーションポリシーというものなんですけど、まあ最初にね申し上げた通り25-26シーズンに向けての、まあ、放映権のね契約に関して、まあ、かなりですね、まあ、密接につながっているようなものなんじゃないかなというふうに思ってます。で、球団側に厄介なものになるとは言ったんですけど、まあ、オーナー陣のね意見も出た上で承認されているようなものなので、まあ、やはり次のですね、まあ、放映権の、まあ、契約というものがかなりでかいのかなという気はしますね。で、その中でまあ、この条件があれば、まあ、話が先に進んでいきますよとか、まあ、そういうようなお話が裏にあるんじゃないのかなというふうには、まあ、思っているんですが、もっと調べると違う内容が出るのかもしれません。で、もう一つですね、まあ、その裏の事情というわけじゃないんですけど、まあ、もう一つ ESPN の記事に書かれていたことで、まあ、興味深いことがあったんですけど、まあ、スポーツ賭博ですね、まあ、ギャンブル、スポーツギャンブルにもまあちょっと関連してるんじゃないかなという書かれ方をしてます。やはり休む選手がかなり不定期というか読めないような状況が起こってしまうと、まあ、どうしてもですね、まあ、公平なのかどうか分かんないんですけど、まあ、そのフェアなね賭けができないというような状況になるので、まあ、そこら辺の言い訳としても、まあ、今回これは使ってるんじゃないかなという気はします。で、このスポーツ賭博に関しては結構 NBA は売り上げを上げていってるようなので、まあ、ここの面もですねかなり大きな収益の面の一つになっていくのかなということを考えると、まあ、今回のこの PPP というのは、まあ、そのビジネス面での、まあ、作用が大きいのかなというふうな気がしますね。で、まあ、そのロードマネジメントっていうものがですね、まあ、そもそもなんで始まったのかっていうと、まあ、スパーズなんですよね。ジノビリとかダンカンとかトニーパーカーを、まあ、休ませるっていうような戦略を始めたところから、まあ、各球団が、まあ、右に習いで始めたようなものなので、まあ、ある記事では、まあ、ポポビッチの作戦封じ条項みたいなことは書かれてましたけど、まあ、そもそもはそこからが始まってるみたいなんですよね。で、前の、まあ、過去の NBA と比べると、まあ、どれぐらいですね、今の選手が出ていないの、試合に出ていないのかということを、まあ、よくよく話されている、とてもいい動画があったので、ちょっとその中からですね、ちょっと情報を抜粋したいんですけど、ですね、ちょっと最近見つけた動画なんですけど、アンドワン・フープスっていう、YouTube のチャンネルがあるんですけど、ここで言われてたことなんですけど、マイケル・ジョーダンを例に出していて、マイケル・ジョーダンは、現役、まあ、通算15シーズンの間で、9シーズンは82試合に出場してたらしいんですね。すごいですよね。で、マイケル・ジョーダンは95から98シーズンの3シーズンの間で連続82試合フル出場してるんですよ。で、この時の年齢は32歳。33歳、34歳ということで、まあ、驚異的ですよね、今の選手たちのことを考えると。で、97、98シーズンは、リーグ全体の 47% に当たる200人弱の選手が、レギュラーシーズン82試合に出場していたと。で、当時の背景を考えると、まあ、ベンチの選手をフル活用していないということが、まあ、経緯としてありますので、まあ、その中で200人弱の選手がフル出場していたっていうのはかなりすごいことだっていうね、今から考えると、まあ、 過去と比べるとそういうことですね。結構近いシーズンで言うと、まあ、12、13シーズンっていうのが28人が82試合に出てたみたいなんですね。でそれ以降で最も82試合の出場、まあ、82試合フルでレギュラーシーズンに出場していたシーズンっていうのが18、19シーズンの21人あの97、98シーズンと比べると本当にもう桁がね違うというか全然違うんですけど、で昨シーズンがどうだったのかっていうと、まあ、史上最も少ない10人だったっていうことで、まあそのロードマネジメントが、まあ、悪だとは思わないんですけど、まあ、どうしてもですね、まあ、その90年代の頃と比べると、まあ、かなり出場率が落ちているっていうふうに言われてしまっても、まあ、仕方はないかなと。でただし、まあ、各ポッドキャストで言われてたことなんですけど、まあ、3つか4つぐらいちょっとその話題に触れてるものをまあさっと聞いてみたんですけど、まあ、やはりですね昔と比べると、まあ、試合のそもそもまあ質というかスタイルが違うと。まあ、昔はそのハンドチェックがあったのでフィジカル面でまあ全然違ったんだ、今のやつらは本当にソフトなんだっていうね、まあ、某ゲイリー・ペイトン氏とかまあ某ジョーダン氏とかがまあいつも言うことなんですけど、まあ、そのライター人とか、まあ、その NBA のギークの人たちから言わせてみると、まあ、今の方がはるかに、まあ、体にかかるストレスは大きいと、まあ、試合のペースであったり、まあ、その技術的にもねかなりこう爆発力が求められるようなプレーが多いので、まあ、その中でやっていくにはロードマネジメントというのは仕方がないんだというのが、まあ、結構、まあ、ここ最近で聞いてきたポッドキャストの中で、まあ、ライターの方や NBA ギークの方が、まあ、おっしゃってたことですね。まあ、私も、まあ、どちらかというとその意見に近いですね。まあ、昔は昔で、まあね、ジョーダンルールというものがあって、まあね、殴ったり蹴られたりっていうのを審判が見えないところでしてたっていうのは、まあ、聞いたことよくよくね皆さん聞いたことある話だと思うんですけど、まあそうですね、まあなかなかにね今すさまじいこうテクニックを繰り出さないとなかなかこうディフェンスを振り切れないとか、まあシュートまでたどり着けないということを考えると、まあ今回の PPP というのが、まあ、どういう方向にね触れるのかというのは、まあ一つまあ注目する点かなというふうに思ってますね。で、PPP 以外にも、まあ、少し前に言われてたことなんですけど、まあ、個人のね、賞レースの基準も出てましたよね。MVP とオール NBA チーム、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤー、オールディフェンシブチーム、MIP に関しては、まあ、出場のね、最低ラインっていうものができましたよね。でちょっとこの規定も一つですね、まあ、ちょっとループホールというか抜け道があるのが面白いところなんですけど、ちょっと最後のまとめでそこは話しましょうか。今回の規定によると、まあ、最低65試合以上必要だと。で1試合にカウントされるためには最低20分間プレイしないといけない。で ESPN の記事に書かれてたのは、この規定に従うと、直近のシーズンでディフェンシブオブザイヤーを取っていたジェイレン・ジャクソン・ジュニアは、まあ、ディフェンシブオブザイヤーに選ばれないということみたいですね。でシーズン終了の怪我が起こった場合は最低62試合、まあ、怪我を公に宣言するまでのシーズン 85% に出場していれば、まあ、規定に達すると。で、最低15分間出場していた場合は65試合に届かない場合20分の出場を2試合分でカウントできるというような、まあ、例外事項も入っているみたいですね。まあこの辺もですね、まあ、どうなのかなというふうに思うんですけど、まああんまりですね出場していない選手が、まあ、MVP 候補になるっていうような印象は毎年ない雰囲気はしてるので、まあ、もしかしたら厳密に数えたら本当に全然試合に出てなかったなんていうことはあるのかもしれないですけど、まあ、MVP に関してはあんまりこの人試合に出てないのに選ばれたなみたいな印象を持った選手はあんまりいないイメージですかね、私の中では。 まあ、あまり個人賞とかってまあそもそも気にしてないので いつもまあそのせいなのかもしれないんですけど、まあ、MIP に関してはちょっとなんかこれ興味深いかなっていう気がしますね。でちょっとさっき触れた、まあ、ループホール、まあ、抜け道があるっていうことなんですけど、これルーキーオブザイヤーは入らないんですよねこの規定には。でさっきの PPP のことに関しても言うと、まあ、スター選手の定義っていうのがありましたよね。まあ、スター選手の定義っていうのが、まあ、ちょっともう一回振り返りますけど、スター選手の定義っていうのは、オール NBA かオールスターに選出された選手なんですよね。ということは、あるサイトで皮肉のように書かれていた、まあ、ポポビッチの作戦封じ戦略みたいな、あの条約みたいなことを言われてたんですけど、ビクター・ウェンバヤマにはね引っかからないんですよあのビクター・ウェンバヤマが新人賞を獲得しに行った場合でも今回の PPP には引っかからないんですよそうなんですよ。ということで、まあ、今回結構ロードマネジメントをまあ行うというふうにもう宣言されているんですけど、できちゃうわけですねでまあ、ちょっと面白い点として挙げてしまった、まあ、そのジャマール・マレーとか、ね、アーロン・ゴードン、ミカル・ブリッジスとか、まあ、そこら辺も引っかからないと、まあ、彼らの場合はもしかしたらシーズン途中にオールスターに選ばれて、まあ、その監視下対象に入るのかもしれないんですけど、でベン・シモンズとかね、まあ、クリス・ポールにも、まあ、この PPP は適用されると。でもしくは、まあ、あとはそうですね、まあ、ミネソタの、まあ、4人ですよね、まあ、マイク・コンリーはバックトゥーバックが免除される、まあ、規定のところに入るんですけど、まあ、ミネソタのね、あのゴベールとか、まあ、カール・アンソニー・タウンズも引っかかってくるということで、まあそうですね、まあ、究極のところこの PPP という条項は、まあ、何のためにねこう繰り出されているのかっていう、その試合の出場欠場というところに関して言うと、まあ、究極のところビジネス面を除いた場合は、まあ、いわゆるベン・シモンズシチュエーションを、まあ、多分抑制するためにあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、次で言うところの、まあ、ジェームス・ハーデンがそれに該当する可能性が高いかなというふうに思ってるんですけど、まあ、デイムさんもだろっていう方はいるとは思うんですけど、まあ、ちょっとデイムさんのことに関しては、まあ、後で話しましょう。まあ、ちなみに言うと私はデイムさんはあまり関係ないかなというふうに思ってます。でまあ、そのそうですね、まあ、謎の理由でずっと試合に出てこないというような反ストライキ状態と、球団側が一切出場させないというような、まあ側面ですね。でこれらをまあ抑制するために出したんじゃないかなという気はするんですが、まあどうですかね、まあ、皆さんどう思います？これね、結構現地の方のメディアとかで言われてるのは、これはどうせ機能しないって言われてるんですよまあ、どうせやるんだったらみんなやると金を払ってでもやりますよということなんですよね。でまあ私もそう思うんですよ。まあお金を払ってしまえば結局やれちゃうので、まあその何が今回 PPP で面白いかなっていうふうに思うのは、そのどんな手を使ってみんなこうロードマネジメントをするのかなっていうのがちょっと気になるんですよね。でその罰金はやってしまうごとにどんどん加算でいくので、まあ本当に結構バカにならない金額にガンガンなっていくので、3回目以降罰金をしてしまうと100万ドルずつ乗っかっていくので、まあそうですね、結構すごい金額になるんですよね。4回目からは215万ドルとかになってくるんで、結構大きい金額なんですよね。でなのでまあその辺をですね、まあ、こういかに、まあ、やつはもう1回やったから、じゃ次どうしよっかみたいな感じでこう結構ね計算してこう選手をロードマネジメントしていくっていう風になった場合は、まあ、かなりですね、まあ、その点は見応えがあるのかなというふうな気はするんですけど、まあそうですね、疲労が蓄積して肝心なプレーオフで怪我してしまったりとか、全力なパフォーマンスが出ないっていうふうになってしまうと、まあ、かなり残念なので、まあそうですね、選手じゃないですね、球団としてはこの今回の新ルールにどういうふうに対応していくのかというのは結構見ものかなというふうに思っております。まあ そうですね、まあ、いろいろ皆さんご意見あるかと思いますが、まあ、結構私はこの PPP に関してはちょっと興味深いなというふうに思っております。はい、では後半はデイムさんのですね、まあ、直近でやってたようなインタビューについてちょっとダラダラと話していこうかなというふうに思っております。まあそうですね、まあ、ツイッター、あの X ですね、旧ツイッターですねを、まあちょっと見てた感じ、まあそうですね、まあいろんなメディアが切り取った記事を、まあ、拡散して、まあ、それに対してまあこう一喜一憂するとか、まあ、マイアミファンと、まあ、ポートランドファンがバチバチするとか、まあなんかあでもないこうでもないとかっていう風に、まあ、NBA をね楽しんでらっしゃるような方とか、まあいろんな投稿が見られましたが、まあ、デイムさん結局出てるんですよね、インタビューに。でそのインタビューに出てる、まあその発言とかを切り取られて、まあ、例えば俺は最高の選手だと思ってるとかっていうのに対して、なんかディフェンスもできねえのにそんなこと言うのどうなんだよとかっていうことを、まあ、おっしゃってるようなツイートとかも見かけたんですけど、あのまあそのね、まあいろいろあるとは思うんですけど、まあ、やっぱりインタビューをある程度投資で見ないと、あのそこら辺は語ってはいけないものだと私は思ってるんですよ。まあかなりですね、まあ、デイムさんね、ご存知の通り、まあ、長くお話しするねあの方なので、まあそんな時間ねえよとか、まあなんかね、もう何言ってるか分かんねえよとかっていうのはあると思うんですけど、まあその意見する前に、まあ例えば、まあ、DeepL とかでねちょっとこう読ませて、まあコピペして、まあ、翻訳で見てみるとか、そういうのはまあ重要かなと私は思うんですよね。まあ、そこまでして、まあ、NBA 見ねえよとかっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、私は結構やっぱり深掘りして見たいので、まあ、特にデイムさんのことに関しては見たいので、まあ、ちょっとそのね、一手間は、まあ、コピペするぐらいの一手間はあってもいいんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あの切り取られている内容は、まあ、別に全部があの間違ってはいないんですけど、そのデイムさんのね、俺が最高の選手だというふうに思ってるっていうのは、まあ、言葉のあやもあって、まあ、彼のメンタリティなんですよね。まあ、競技者として当たり前だと思うんですけど、そういうのって。結局のところ、彼は、まあ、その、現役の中で最高のポイントガードは自分だと思ってるっていうふうに言ってるんですけど、まあ、やっぱりステファン・カリーとかのことは、まあ、やつは、まあ、どうあってもリーグで一番のスリーポイントシューターだっていうことは前のインタビューとかでも言ってますし、あのレブロン・ジェームスがやっぱり、まあ、一時代のね最高の選手だっていうようなことも、まあ、あの実質言ってるようなことも多いですから、まあ、あのなんていうんですかね、客観的に見て自分がどの位置にいるのかっていうのもすごく重々に分かってるような、やっぱクレバーな選手なんですよね、彼は。まあプロの選手って多分みんなそうだと思うんですけど、でなのでなんかなんていうんですかね、あんまり安易なことをなんかこう言うのはどうなのかなっていう気はしちゃうんですよね、その切り取った記事に対して。まあそこはいいとして、まあちょっと本題に入りますが、ですね、まあいくつかですね切り取られているような、まあ記事があって、でまあその、まあ、元ネタですよねっていうので、まあちょっと2つぐらいあのちょっと詳しく見たあのインタビューがあったので、まあ、ちょっと紹介というか感想という感じで見てみます。でまず一つですね、まあ、9月19日にあったインタビューですね、バックオンフィグっていう、まあ、これヒップホップ系のなんかチャンネルみたいなんですよね。でそこにまあリラードがまあラッパーっていう側面もあるので、まあ、出ていたというので、でまあその NBA のことに関してっていうよりかは、まあ、どちらかというとラッパーとしてどうなのかとか、まあ、個人としてどうなのかっていうことと、まあ、新しいシューズが出るのでその宣伝ですよと、新しいアルバムも出したので皆さん聞いてくださいねっていうようなのが、まあ、彼が最近メディアに出ている、まあ、あの基本的な理由なのかなっていう気はしてます。でまあそうですね、気になったことをまあつらつらと話していきましょうか。でこのバックオンフィグに関しては言ってたのは、まあ、ラップをねなんで本格的に始めたんですかっていうことなんですけど、まあ、NBA のデビュー戦で、まあ、レイカーズをね倒した日に、まあ、なんかみんないろんなね代理人とか、まあ、家族とかいっぱいみんながいて、あデビュー戦勝ったねみたいな話をしてるときに、その気持ちがこう膨れ上がって、いやラップできるかもってみんなに言ったところから始まったみたいですね。 なので彼はこのその以前までは、まあ、本格的にラップをしているっていうような人間ではなかったみたいですね。でまあそうですね、あとはまあちょっとラップとかね、音楽業界とかミュージック系の話についてあまりこう興味がないという方はもしかしたらご存知ない方もいるかもしれないですけど、まあ、リル・ウェインと仲がいいっていうのはね、前々から言われてましたよね。で、ちょっと私が、怖そうなんだっていうふうに思ったのは、まあ、コモンともつながりがあるっていうのは結構ね、興味深かったですね。コモンとも結構仲がいいんだよっていうことを言ってたので、いや、コモンと同じアルバム、ってか、楽曲制作してアルバムとか出たら、めちゃめちゃおしゃれな曲ができるんだろうなとかって思ったんですけど、まあそんなところですかね。で、まあ NBA の中でですね、まあ今と、まあ、過去での、まあ、選手間のね、関係性の違いみたいなことも話しましたね。まあ彼は、まあ少し前から、まあその各チームに、まあ、ハスレム枠を用意した方がいいみたいなことを言ってたんですよね。まあそのベテランが少ないと。若くて才能のある選手が多いんだけれども、まあその、なんていうんですかね、もうそのプロとしての態度がなっとらんっていうような言い方ではないんですけど、まあ少しですね、ちょっとその自分が受けてたようなベテランから、授かってきてたような、その、まあ姿勢というかですね、そういうようなものが、まあちょっと NBA の中から消え始めてるよということを結構警戒してるんですね、彼は。で彼が新人の時には、まあ、相手の選手と、まあ、そんなにこう仲がいいなんていうことはあんまりなかったみたいなんですね。でベテランの選手も例えば相手のエースの選手のシグネチャーのシューズを、まあ、例えばその選手がいるチーム相手に履くんじゃないとかそういうようなことを、まあ、言ってたようなんですけど、まあ、もう今となってはもう無効状態だと。でまあもう会った選手はもうみんな仲間だとか友達だみたいなような状態なので、まあ、ちょっとそこは変わってきたところかなっていうふうには言ってますね。でただし彼もまあ近いような年齢で言うと、まあ、新人の頃からジョン・ウォールとかカイリー・アービングとは仲が良かったっていうようなことは言ってましたね。でただしちょっとこうなんていうんですかね、相手を倒してやるぞっていうわけじゃないんですけれども、まあ、ちょっとこう距離がかなり近いんじゃないかなっていう気はしてるみたいですね。まあそれが悪いとかいいとかっていうことではないみたいなんですけど、まあそこがちょっと今変わったところかなっていうふうに言ってましたね。で、もう一つですね、もう一つがいっぱいあるんですけど、まあ面白いなって思ったのは、バブルの時ですよね。ディズニーリゾートに行った時。で、バブルの時が、まあ結構ね、いろんな選手がきつかったっていうような、言い方をしているのが、まあ、印象に、まあ、最初にの上がるんですけど、私の中ではデイムさんはバブルの状況は理想だったっていうらしいことみたいなんですね。その選手の体調管理の面ということに関して、バブルの間は移動や帰宅の手間がないので、まあ、みんな、ね、体がフレッシュな状態でいられる、まあ、すごく理想的な環境だったと。で、まあ、メンタル面とかのこととかはいろいろあったみたいだけれども、まあ自分は最高な状態で、まあ、体調の状態でプレーすることができたと、まあ、ただお腹は痛かったと思うんですけどね手術してなかったので。でただし相手も同じ条件だったために勝つのは非常に難しかったっていう言い方もしてるんですね。でもう一つですね、このバブルのことに関して面白いことを言ってたのは、まあ、その試合の前とかですね、まあ、そのフリーの時間の時に、まあ、リゾートエリアのプールなんかに行くと、まあ、他のチームの選手とかいっぱいごっちゃ混ぜでいて、まあ、例えばローコーとラセル・ウェストブルックとレブロン・ジェームスがみんな一緒のね、プールにいるとか、そんなような状態で、まあ、まさにプールパーティーだったっていうね言い方してて、まあ、その場にいる人間とかみんな大爆笑してましたけど、まあ、なんかそういうのが面白いなって思いましたね。まあ、確かにそうですよね。同じ場所にいて他に動けないので、まあ、他チームの選手の交流とかそういうことになりますよね。なので普通では見ることができないような選手たちがみんな同じ場所にいるっていうような、まあ、まさにね NBA のプールパーティーだったっていうことみたいですね。で、まあ、レイカーズがバブルで優勝したのはカウントされないというような意見に関しては、まあ、絶対にそう思わないと。でもだってみんな勝ちに行きたいのだから勝ちは勝ちだというようなことを言ってましたね。で、まあそうですね、まあ、彼の、まあ、今の NBA 選手としての、まあ、どういう、ね、心情でやってるかということに関して言ってたのは、まあ、今 NBA の選手としてバスケをしているのは まあ、基本的な、てかそもそもの理由は勝つためだから、まあ、だから優勝は第一なんだと。でその契約でね、まあ、大きい契約をもらっているから優勝を諦めてるとかそういうのも全然違くって、優勝を目指して努力し続けるからこそ、まあ、おのずとね契約もついてきますよとっていうのは、まあ、あの彼の心情みたいですね。でなのでお金と優勝っていうのは相反するものではないっていうようなこと言ってましたね。まあ、デイムさんはですね本当にお話しするのうまいんですよね。その何ですかね、自分の感情も乗せながらこうレス場では絶対負けないみたいなね話し方をするので、このお金と優勝は相反するものではないとかっていうようなところでまとめたのは、あすげえうまい言い回し方したなって思ったんですけど、まあ、確かにそうですよね。お金をすごくたくさんもらってる選手も全然優勝してますから、まあその意見は間違いではないんですよね。確かにお金をある程度妥協すれば、まあ、それなりのところのチームに行って、まあ、さらっと優勝するっていうことも、まあ、できなかないとは思うんですけど、まあ、彼はそれでは多分違うんですよね。まあ、だからデイミアン・リラードっていう選手はやっぱり非常に面倒くさいなっていうふうに思うのはやっぱこういうところですよね。まあ、だからこそ、まあ、いいのかなっていう気はするんですけどね。でもう一つですね、もう一つ、うん、まあこの番組の中で、まあ、言ってた中で、まあ、面白いなと思ったのは、まあ、何回か聞いたことある方いるかと思うんですけど、まあ、NBA に来たっていう、まあ、いわゆるウェルカムトゥ NBA モーメントっていうのが、まあ、ゴラン・ドラギッチだったっていう話は面白かったですね。その前までに、まあ、レイカーズに当たったりとか、まあね、デロン・ウィリアムスとかクリス・ポールとかと、まあ、対峙してたらしいんですけど、まあ、もうドラギッチに関してはもう本当に止められなかったっていう言い方してて、まあ、もうなんそうですね、もうリテラリークッキングとか言ってたんで、もうマジでボコボコにされたみたいなこと言ってましたね。なんかもう本当に何やっても止められなかったとか言ってましたね。まあドラギッチってうまいですよね、本当に。レイアップはリーグの中で一番うまいんじゃないかなとかって思っちゃうんですけどね、ドラギッチ。まあちょっと今あんまり 見かけないので、まあなんとも言えないんですけど、まあそうですね、まあドラギッチは非常にうまい選手だなというふうに私は思いますね。本当にレイアップの神ですからね。私の中ではドラギッチいつも見ると、あレイアップの神だって思うんですけど、何があっても左でフィニッシュしに行くのにブロックもされなければ読むこともできないっていうようなね、感じですよね。前にいた、なんだっけ、それこそスロベニアの選手でいた、名前何だったっけな、ベノ・ウドリっていう選手ご存知です。まあ知ってるよっていう方がまあたくさんいると思うんですけど、彼も面白かったんですよね。ベノ・ウドリっていうガードの選手がいたんですけど、速攻なのに立ち止まってミドルレンジでシュート打つんですよね。でしかもそれが入るっていうね選手で、まあ、なんかすごく面白い選手だったんですけど、彼もスロベニアなんですよね。だからなんか面白いなと思うんですけど、まあ、なかなかにこう曲芸師が多いなっていうのが、なんかスロベニアの選手のイメージですかね。はい。で、次が、まあ面白いこと言ってたなっていうふうに思ったのは、1個前のポッドキャストで話してた、まあそのデイムさん自体が何だったのかっていうのところに、まあちょっと関連するような話だったんですけど、ラマーカス・オルドリッチとか、まあニコラス・バティウム、まあ、がトレードされて、まあ、マシューズが、まあ、いなくなった時あたりの話ですかね。まあ、ラマーとかがね、ラマーカソルドリッチとかがトレードされた後に、まあ、若手だけになってプレーオフ出た時に、まあ、ウォーリアーズですかね。ウォーリアーズですよね。ウォーリアーズじゃなかったの、スパーズだったかな。に負けた時に、まあ、結構いい線いって、まあ、かなり活躍できたので、まあ、自分はね別格になれるというふうに自覚したみたいですね。でその年のオフに、まあ、次のシーズンに向けて、まあ、MVP をね、まあ、狙うために準備したっていうようなことも言ってましたね。でそうですね、まああとは面白そうな話題はこのインタビューの中で3つぐらいあって、まあ3つもあるんかって感じなんですけど、パリオリンピックについてね、まあ、話してたのも結構面白かったですね。 まあね、ワールドカップの、まあそういう背景もあるので、まあいろいろありましたよね。負けた時に、まあレブロン・ジェームスがね、まあちょっと意味深な投稿してみたりとか、そういうのありましたけど、まあパリオリンピックについて、まあ、行くんですかっていうようなことを言われてたんですね。まあ、行くんですかっていうような感じの人たちの後ですね、行くのみたいなことを言われてたんですけど、まあ、その質問に対して、わからないっていうふうに答えてたんですね。で、なんでかっていうと、まあ、自分は参加するといって、まあ、チームに入れるような選手っていうのは、レブロンとカリーとデュラントくらいで、他の選手は選ばれない限りは、そういうものに参加できないっていうようなことを言ってたんですね。で、まあ、前のオリンピックでは、まあ、東京オリンピックですね、では、まあ、怪我で調子が良くなかったので、行けるなら行きたいっていうようなことを言ってましたね。だからこの辺がやっぱりその自分が最高のリーグで最高の選手なんだっていうような発言をされたところを切り取った時に対して、まあそうじゃねえよみたいなことを投稿してしまうのはちょっと安易だなっていうようなところなんですよね。彼はこういうところはすごくクレバーというか、まあハンブルというか、うん、まあハンブルってわけじゃないんですけど、まあ現実的なんですよね、その辺は。で、まあ、そうですね。で、あとは、まあ、参加はしたいんだけれども、まあ、子供もいるし、まあ、ちょっとそこら辺はね、まあ、いろいろ考えるところかな、みたいなことを言ってたんですけど、基本的なスタンスとしては、まあ、その、レブロンとカリーとデュラント以外は、そんな自由に手を挙げれば参加できるようなものじゃないっていうようなことは言ってましたね。うん。で、まあ、あとは、まあ、3つとは言いましたが、まあ、1つはいいか。で、もう一つですね、まあ、私この人知らなかったんですけど、ドリューリーグで、まあ、ここ5年間ぐらい活躍しているフランク・ニティっていう選手いるみたいですね。で、この選手とは大学時代の時にルームメイトだったっていうことを言ってましたね。あのフランク・ニティって選手ちょっと私分かんなかったんですけど、まあ、ちょっと調べたところ、まあボール・イズ・ライフとかで結構注目されてるというか特集されてる選手だったので、まあ、ドリューリーグには欠かせないような選手なのかなというふうに気がしますが、その選手とはウィーバーステイトで、まあ、ルームメイトだったということですね。はい、なので、まあ、1つ目のインタビューのことに関してはここまでで、もう1つ、まあ、This is what it is っていう、インタビュー番組ですね。これはラッパーの方がインタビューをしているというかホストをしている番組ですね。ちょっといまいちですね、私類のラッパーの人はあんまり詳しくないので、あんまりちょっと詳しいお話はできないんですけど、まあ、インタビューの内容だけ、まあ、ちょっとささっとお話ししましょうか。結構ですね、こっちのインタビューでは NBA というかブレイザーズというかバスケのことに関する直球な質問が多かったですね。まあ、スクート・ヘンダーソンがドラフトされた時に、まあ、疎外感を感じましたかっていうことに対して、いやっていうノーって言ってたんですね。で、その直近でお話もしていたから、まあ、別に彼はいい選手だっていうことは分かってたし、まあ、ドラフトで取れる中で最高の選手を取っただけだっていうことでね。で、まあ、ドラフトで彼を指名したことが今回のトレードリクエストにつながったわけではないということは言ってましたね。まあそうですね、まあちょっとこの間のポッドキャストを振り返った感じ、まあ、私もスクート・ヘンダーソンが指名されるかされなかったかっていうところはあまり重要なキーファクターではないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。なぜかというと、もうシェイドン・シャープが、指名された時のドラフトの時点でトレードが決まってたんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあなぜ今なのかっていうのがね、まだこういろいろ考えどころかなと思ってるんですけど、その調査をしている間にトレードになるかなっていうことを思うと、ちょっとなんか悲しい気持ちになりたくないので、まあその特集をしたポッドキャストはしないですかね。でもね、ただ不思議なんですよね、やっぱり。結構ね、不思議ですね、なぜ今のタイミングなのかっていうのは不思議なところだと思ってます。で、ただデイムさんのスタンスとしては、シェイドン・シャープもスクート・ヘンダーソンも守ってるんですよね。その若くて時間を使わないといけない選手を待つ気はないっていう発言をレギュラーシーズンの終わりにしてるんですけど、いや、シェイドンは違うっていう言い方をしてるんですよね。で、今回 のヘンダーソンに関してもそういうような言い方をしてるので、やっぱ不思議なんですよね。不思議で仕方がないんですよ。まあそんな感じですね。で、まあ無理やりにでも 行きたい場所に行こうっていうような選手について、まあ、第三者的に見てどう思うかっていうことですね。まあ、この手の質問をしても彼はこう機嫌を損ねないってところがね、やっぱりなんか、なんていうんですかね、できたやつだなっていうふうに思うんですけど、で、まあ、自分の中に願望はあると、まあ、それは間違いないですよね。まあ、ああいうような情報が出回ってますし、まあ、本人も認めてますからね。まあ、マイアミだというふうに口にしては言ってませんが、まあ、そのことに関しては、事実に関しては認めてますからね。で、ただ叶わなかったからといってどうこうなるということはないと、なるようにしかならないことはあるっていうのは分かってるっていう言い方をしてたんですね。まあ、この辺はまああんまりね、下手なこと言うと、まあ、NBA からまたね、お出し来ちゃうんで、まあ、そのような質問の返し方をしたのかなっていう気はしますが、まあ、そうですね。まあ、彼の中では、まあ、そういう、まあ、スタンスみたいですね。まあ、願望はあるんだけれども、どうにもならないということがあるっていうのは分かってるというようなことですね。で、次のシーズンに、まあ、ポートランドにいたいかっていうような発言ですね。質問ですね。で、これに関しては、理想はポートランドに残り続けたいっていうことですね。まあ、こういうことなんじゃないかなっていうことですね、私の中では。まあ、理想はポートランドに残り続けたいっていうのが、まあ、彼の本当の願望なんじゃないかなっていう気はしますね。ただそうはいかないような事情がブレイザーズとデイミアン・リラードの間にはあるっていうことだと思います。なので、その嫌だから出ていきたいっていうようなことではないっていうのが、まあ、そうですね、まあ、いろいろ出回っている SNS とかの間で、まあ、ファンの間で広まっていることとちょっと見解が違うのかなと、一部の方々の見解と違うのかなっていうのは、そういうところかなっていうふうに思いますね。リラードがもうここではやっていられないから出ていけないっていうようなことではなくって、まあ、ブレイザーズとしても事情があって、リラードとしても今のキャリアとして、まあ、事情があるから、まあ、お互いそこら辺の折り合いがちょっと今回はつかなくなってしまったから出ていくしかなくて、でも本当はポートランドで優勝したかったんだっていうのが、まあ、デイミアン・リラード、デイムさんの、まあ、本当の、まあ、ですかね、本音なんじゃないかなっていう気はしますね。で、ただそこまで説明をしてしまうと、まあ、そうですね、あんまりいいことではないというか、まあ、それこそ八百長みたいな話になってきちゃうんで、まあ、あんまりしないのかなという気はしますけど、まあ、いろんな文脈をつなげていくと、まあ、そういうことなんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、それはもう私は最初からもうトレードリクエスト出た時からずっとその、まあ、見方はしてるんですけど、まあ、どうしても出た時とそこからの数週間はちょっとやっぱりロスにはなりましたね。まあ、そうですね。はい。で、次ですね。ブレイザーズはアントが成長して結構いい感じになったから CJ を出したと思うかっていう質問ですね。これ結構面白い質問だったなと思いますね。で、デイムさんはこの質問に対してそうは思わないと。まあ、なので、まあ、そのアントが成長し始めたから CJ を出したっていうことではないというふうなことですね。で、ここで解散させとくべきだろうと判断したのだと思うと。で、トレードされる前の日にも、まあ、CJ とは電話していて、で、CJ は明日トレードされる気がすると話していたと。で、前々からそんな話はずっとしてきていたということですね。で、まあ、レター王に関して結構前から、聞いてくださっている方たちは、まあ、ご存知だと思うんですが、まあ、CJ とデイムさんは、まあ、ずっとですね、ロッカールームで2人で、まあ、俺たちどっちかトレードされるよね、もしかしたらどっちもトレードされるかもねっていう話はずっとしてたっていうことは前々から言ってましたよね。はい。で、まあ、CJ とデイムさんっていうのの、まあ、ダブルガードっていうのが長年機能していないっていうことは分かっていたから別に驚くことじゃなかったっていうことを言ってたんですよね。だから分かってたんですよ。デイムさんも分かってたんですよ。ダブルガードでは勝てないいうことを分かってたんですけど、まあ、なんで長引いてしまったのかっていうことですよね、その時代が。ここもね、結構不思議なんですよね。これもね、不思議なんですよ。やっぱね、この発言がデイムさん本人から出たっていうのも、やっぱ不思議なんですよ。なんで長引いたんだろうっていうね。なので、そのデイムさんをトレードするのが遅すぎたっていうような発言とか、私のその1個前のポッドキャストで CJから早くスイングするのがなんでこんなに遅くなったんだっていうね、その問題点を指摘したんですけど、 分かりきってたことなんですよ、多分現場の中では、ね、ただなんでそれが起こんなかったっていうことなんですよ。あ、ね、これ結構ねデイムさんのトレードが終わった後もこれは結構ね私は深掘りできるコンテンツなんじゃないかなって思ってるんですよね。トレードして終わりなんじゃなくてトレードしたら始まるんですよ多分深掘りが私の中だけかもしれないですけど、あ、ね、もう本当にね後日談めちゃめちゃ楽しみにしてるんですよ今。もうすごく楽しみですね。なんならそうですね、来シーズンの中で結構トップ5ぐらいに入る楽しみの一つですかね。デイムさんがトレードされた後に何を話すのかっていうことですね。一体どんな裏事情があったのかっていうのは断片的でもいいからこう見つけたいですね本当に。いやもうね不思議なんですよ本当に。もうね1週間今日1個前のポッドキャストを作るときに調査した内容をいろいろこう思い返してみるとやっぱり不思議なんですよね本当に。なぜ沈黙の期間が存在したのかとか、なんでこう理想と思われるようなムーブを全くしなかったのかっていう、それこそチャレンジすることすらしなかったのかっていうのはやっぱりかなり不思議なんですよね。でその今やっぱりチームが売却にも至ってないっていうのもとても不思議ですし、やっぱりねちょっとなかなか複雑な事情がこの球団には存在してるなっていうのが、まあそうですね、まあ、ちょっとこの デイムさんのトレードリクエストからいろいろ調べた結果ですかね、やっぱりね後日談は気になりますねトレードの結果よりも後日談が気になりますね、まあ、トレードの、ね、結果はもうねデイムさんの行き先はもう私はもう決まってると思ってるんですよ。ただそれに付随して何が起こるかっていうところがちょっと今いろいろゴダゴダしてるのかなっていう気はしますね。なのでデイムさんはもうマイアミヒートで決定でしょうっていうのが私の見込みですかね。まあ合ってるかどうかは知らないですけど私はそういう考えですかね、うん、まあそんなとこですかね。はい、ということでまあちょっと今回は、まあ、フリートークが半分とまあちょっとルールというか新しい、まあ、新条項についての、まあ、ルールの説明とそれに対する私の感想みたいなところの前半パートっていうのでまあちょっとこんな感じでやってみました。はい、まあいかがだったでしょうか今回はブレイザーズのことにあまり触れずまあちょっと新ルールについてねつついてみるみたいな話をしてみました。楽天の話とかね別にする気はないので一切別に どうのこうのとかスポンサーとかそんなのもないんですけど、まあ別に、まあね、いろいろな道はあるっていうのが、まあ、勉強になったので、あの件は私はちょっと勉強になったなっていうふうに思ってますね。ちょっと知識が1個2個増えたっていう感じですね。ちょっと別の世界が見えたので、楽天の件は私は勉強になりました。はい、でまあ、皆さんねどうしていくのかっていうのは気になるところでもありますが、まあ、今回はこの辺りで終了させていただきます。次回もおそらくブレイザーズじゃない話題が多分きます。てかブレイザーズじゃない話題が多分もうずっと続くと思うので、まあデイムさんがトレードになったら多分デイムさん特集会が来るとは思いますが、まあ基本的にはちょっとまた別のところをつつこうかなっていうふうに考えてます。まあ次はチームか選手のことについて話そうと思ってます。はい、ということで今回はここまでです。最後まで長々とお話をしていたところを聞いてくださった方々ありがとうございます。 Spotify だとちょっとアンケートとかね Q&A が載っているので、もし Spotify をポッドキャストのプラットフォームとして、まあ軸にされている方いらっしゃったらちょっとチェックしてくださると嬉しいです。なんかちょっとねいろんな感想とかご意見とかくださると楽しいかなというか次の作成に、まあ、モチベーションになりますのでよろしくお願いします。もう全然X でも告知とかのねX があるのでその X に リプをしていただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、では今回はここまでです。ありがとうございます。